屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体。眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第147回後編、今回は147回の後編となります。ですので前回147回の前編を聞いてない方は一つ前の前編からね聞いていただきたいなと思います。今回147回後編は前回に引き続きゲストに漫画家深谷明さんをお迎えしての回となります。前回はね、深谷さんの漫画家になるまでの、まあ、いきさつだったりとか、まあ、途中ね、面白いと言ったらちょっと怒られますけど、そういうエピソードだったり、漫画家であられるお姉さんの深谷かおるさんとのエピソードが中心でありましたけども、今回はいよいよですね、2016年6月17日、このアップされる頃にはもうかなりもキンキンの状態ですよね、に、発売されるティガチャンティックですね、単行本。ティガチャンティックの話を中心に伺ってますのと、あとはまあちょっと漫画業界の、まあ、シリアスな話から、深谷明さんの作品のね、魅力についてお話してますので、ぜひ最後までお聞きいただきたいなと思います。では、続きの方、どうぞ。
いや、まあ、出たね、もう新作のお話をね、やっぱ資格来ていただいたんで、
はい、
これを宣伝しないとっていうか、あの、お話ししたいなと思って。
これが、僕のなんか単行本としては、紙の単行本としてはもう5年ぶりになるんです。
そんなになるんですね。5年ぶりですか。
5年前に出したのが、冒頭でお話しさせていただいた、塚本慎也監督の、
はいはいはい。
以前、その僕が仕事したのは鉄尾2なんですけど、
はいはいはい。
その鉄尾シリーズの3本目にあたる鉄尾ザ・バレットマンっていう映画のコミカライズ作品があって、う
ん。あ、なるほど。
これ、僕が漫画、自分で企画して監督に僕に漫画化させてくださいって。
はあ、そうなんですね。
コミカでメールしたら、心よくいいよって。
はいはいはいはい。
で、それで、出版社に持ち込んで、連載して単行本になったんですけど。
なるほど。
それがもう5年前で、はい。これ以降、ウェブの単行本とか出てるんですけど、紙で出るのが5年という。はいはい、なので、もうちょっとこれに、命かかってるというか。
あ、命かかってるんですか？いや、これ、もう、
見されてる。ぜひもう、本当に、藁にもすがり、何にもすがり、は。あ、なんか、すごい、この番組が藁みたいだと、ちょっと。
いや、藁ですよ。これもう、スカンダル沈みますけど、完全に藁ですけど、いや、わらでも、まあ、ぜひ、聞いていただいている方は、まあ、そら、いてるとは思うんで、ぜひね、まあ、これが、まあ、2016年の、6月17日に、発売ということなんですけど、はい、試し読みができるというか。
あ、そうですね、はい。
あ、そうか、題名言ってませんでしたっけ？ティガチャンティックっていう名前ですよね、はい。
全部カタカナなんで、カタカナでこの長さだとちょっと本当に言いにくいし覚えにくいんですけど、これがまたインドネシア語でして。
あ、まあ、そうなんですか？インドネシア語。はい。
はい。デビュー作がインドネシアのバリ島に行って書いたもんだから、はい、インドネシア漫画でデビューして今回もインドネシアの漫画なんですけど。
いいですね。
なので、インドネシア語でティガっていうのが数字の3なんですよね。
はい、はい、3、はい。
で、チャンティックっていうのは可愛いとか綺麗とかいう意味で。
あ、なるほど、なるほど。
ティガチャンティックだと、まあ、三人の可愛い子ちゃん、みたいな。
はい、はい、はい、はい、は
い。でして。
なるほど。
バリ島に住んでる三人の、可愛い妖精だか妖怪だか、正体不明の女の子たちがいて、はい、その子たちが、普通の人間の女の子で、なんかこう、悩んでたり困ってたりする子たちを助けてあげるみたいな。
うん。
まあ、ざっくり言うとそういう話でして。
なんかあれですよね。まあ、 また今までの作品の感じと、ちょっとまた、ファンタジー要素というか、
そうですね。
そういうのが入ってますよね。
そういえば、自分の漫画としてはなかなか珍しい方かもしれませんけど。
あ、そうですね。紹介忘れてましたけど、歴史ものというか、漫画もやられたりしてますけど。
そうですね。まあ、最初に書いたのは旅行もので、はい、それからその貿易商もの書いて、
はい、はい。
そのと、映画化されたレディープラスティックってのは一応、まあ、ホラーを。
あ、ホラーなんですか？
いや、ホラーを書きましょうという、依頼だったんですけど、自分としては頑張ってホラーを書いたんで、はい、つもりなんですが、まあ、あんまり怖くないというか、ま
あ、そうなん
ですか。結果的には、ホラーの衣をまとったラブストーリーみたいな。
あ、なるほど、なるほど。
して、まあ、そうですね、割と、それから、そう、おっしゃってくださった歴史漫画ですとか、はい、あと、アジア料理。
あ、料理、はいはいはい。
そう、スパイシーカフェガールとか。
うんうん。
アジア料理店を舞台にした漫画とか、まあ、いわゆる現実社会
が
多かったので、確かにこのファンタジーで妖怪とか魔物かとか出てきて戦ったりするっていうのは、こうちょっと自分としては珍しいかも。
そうですね。
けど、まあ、でも自分の好きなものをいろいろこう、
うん、
とか培ってきたものを全部こう、つぎ込んだ集大成的な作品にもなってまして。
うん、いやと、これが、1話の方が、
はい、
ウェブの方のガラックの森っていう、
はい、そうです。
ところで、試し読みができるというので、まあ僕も読まさせていただいたんですけど。
はい、ありがとうございます。いや、
本当に、なんかなんていうんですかね、いい話っていうか、すごいほっこりする話ですよ、この1話目って。なんかすごい、ちょっと僕、ジーンと来たというか、最後。
ああ。ありがとうございます。
まあ、ぜひね、なんかこう、あまり何も言わずにこう、読んでほしいというか、
はい。
気はするんですけど。で、これあれですよね、なんかまあ、ティカチャンティックのね、
はい。
ツイッター見てたら岡井さんこうツイートされてるじゃないですか、はい、まあ、今度発売されるとか、
ね。おー、本当ですか、しつこくやっております。
いやいやいや、全然それを僕、リツイートさせていただきて、させてるんですけど。
はい、ありがとうございます。
なんか動画がね、
はい、はい、はい。
貼り付けられてるというか、こう、リンクみたいなのがあったりして、パッてつけると、ハイパーヨーヨーさんって、知ってる人は知られてるとは思うんですけど、
はい。
まあ、ハイパーヨーヨーさんっていうその、二人組の女の子っていうか、女の人の女性のユニットがあるんですけど、まあそこちょっとページのプロフィールをね、読まさせていただくと、世界にヤバいを発信するハイテンションガールズデュオと、騎士団の、綾野浩二少子から今日本で一番かっこいい女の子たちを称賛され、ライムスターの歌丸氏から歌丸チルドレンの称号を受け、さらにプロレスラーの蝶野正弘氏や脳科学者の茂木健志郎氏など各界著名人にも支持者が多く、高クオリティなラップスキルと歌唱力を武器に繰り広げるパフォーマンスを一度見たら虜になること必死であるっていうのを書いてるんですけど、
はいはいはい。その子たちを主人公のモデルにしてるんですね。
はい、あ、まあ、さっき言ったティガーって言って3人。
はい、そうです。
が出てくるうちの、まあ、はい、2人。
これが、まあですね、はい、そうなんですよ。今、おっしゃったように世界にヤバいを発信する、はい、ラップ企業ってなってるんですけど、
はい。
その、僕がこの漫画を描き始めた当時は3人組でして。
あ、そうだったんですね。
また、山ありたにありと言いますか。
ですね、なかなか。
そうです。そもそもは、これ、ですね、ネタ自体はバリ島を舞台にした不思議な漫画っていうのは僕、もっと不定期で他の雑誌でも書いてたんですけど、はいはい、
うん、
そのシリーズの新作の一つとして、この1話の、はいはい、うん、犬とブラックマジックが出てくる話はあったんですけど、なんかそれがまた、その連載がちょっと終了してしまって、
うん、
ただ僕としてはこのネタはすごく面白いと思ったので、
面白いですね、はい、
なくしちゃうのはもったいないなと思って、主人公のキャラクターを変えたら、
うん、
他でいけるんじゃないかと思いまして。
はいはいはいはい。
やっぱりキャラクターが命なので、
うん、
でも一旦描いた漫画を別のキャラクターで描き直すってすごいしんどいなと思って、一からキャラクターを作るの大変だなと思った時に、僕はこのハイパーヨーヨーっていう3人組がすごい好きで、はい、ライブとかよく見に行ってたので、
うん、あ、そうだったんですね。
でも彼女らは、すごいステージの、スキル、それこそラップとか、歌とかダンスとか、すごい上手くて、ステージはかっこいいんですけど、はい、
うん。
MC というか喋りとかになると、すごいなんか緩い感じの。
そうなんですね。
動画でご覧になったかもしれないんですけど、
ギャップが。
はい、ギャップがあって、なんかキャラクター自体も面白いなと思ってたので、
うん。
あ、じゃあもうこのまま3人をそのまま主人公にいただいて、
はいはいはい。
書いたらちょっと面白そうだなと思って書いたらすごくハマったので、
うん。
で、当初は、あの子たちに似てる、
うん。
主人公でもいいかなぐらいに思ったんですけど、
はい。
でも、どうせならなんかは、話題性っていう意味でも、いやらしい計算もあったりで、
いやいやいやいや、それはもう。
お互いにね、あちらを応援したいという気持ちもあったんで、
はいはいはいはいはい。
でも、仮にこの漫画がすごいヒットしたら、逆になんかこの漫画きっかけで、あの子たちを知ってくれたファンとかが増えても、
いや、実際僕そうですからね、やっぱりその。
本当に。うわ、すごい、ありがとうございます。それは非常に。
ハイパーヨーヨーさんの、僕、申し訳ないんですけど、僕、知らなかったんですけど、モクカイさんのこの、ティガチャンティック出るの見てから、どうもモデルの人がいるっていう、人たちがいるっていうので、調べていくと、ああって言って、まあ、YouTube とか見てますからね、今なんか。
それで三人時代の彼女たちと、その彼女らをプロデュースしている江崎勝さんって方がいらっしゃるんですけど、
はい。
それ以前もなんか、そのメンバーの、なんか誕生日の時に、その生誕記念 T シャツとかのイラストを頼まれたりとか、
はい。
はしてて、はい、彼女らの絵を描いたりはしてたんですけど、うん、逆にその人に今回、実はこういう漫画を、書こうと思ってるんで、主人公のキャラクターのモデルにこの3人を使いたいんだけど、はい、なんとなく似てるっていう扱いでもいいんだけど、そのまま名前とかもらっちゃって、うん、もうハイパーヨーヨーがモデルですよって言って発表するというのはどうだろうかと、相談したところをぜひくださいっていうふうに開拓いただいたので、
うんうん、
なので密かにじゃなくて堂々とハイパーヨーヨーして漫画を描きますって言って始まったんですね。そしたら途中でメンバーが一人抜けてしまうという事件が起きて、今二人組なわけですけど、
うん。そういうこともありますよね、でも。なるほど。
タイトルにしちゃったよとか思い切りティガって言っちゃってるよって思う
けど。いや、だから僕それをね、ツイッターで見たんですよね。深谷さんの、さんって意味です、みたいな感じで。で、その先ね、言われたみたいにチャンティックっていうのが、まあ、可愛い子ちゃんということだと思って、まあ、確かに漫画見てたら、あ、この子とこの子とこの子だろうなと思ったんですけど、もう一人はってずっと、まあ、それはちょっと聞こうかなとは思ってたんですけど、あ、それ
は、緩いネタバレ程度に紹介しますと、
はい。はい、
まあ、知らんぷりして別にあくまでモデルはモデルとして、
うん。
漫画は3人のまま続けてもよかったんですけど。
はい。
ただちょっとなんか辞めるときに多少なんかこう、あんまり綺麗な辞め方ではなかったらしく。
ああ、そうなんですか。うん。まあ、それはありますよね、そういうのは。
ちょっとハイパーヨーヨーサイドの方から。
うん。
申し訳ないけれども、何気にこう、フェードアウトで、あそこあんまり出さないっていう形でこの先続けてくれないだろうかみたいな、ちょっと緩いオファーが。ありまして。
うん。
で、これ、ちょっと不定期連載で、そんな、なんていうか、うん、ハイペースで連載してはなかったし、
うん、
うん。で、どうせそういうことをするのであれば、もう、その子がいなくなるっていうのもエピソードの中で書いちゃって、
なるほど。
もう、だんだんに、なし崩しにいなくなるよりは、
うん、
もう、こういう事件があって、この子、今回からいなくなります、みたいな、話にしちゃおうっていうのが第4話目に。
あるんですね。あるんですね。
で、それから、ちなみに数字の2っていうのはドゥアって言うんですけど、
はいはい。
インドネシア語で。
はいはいはい。
その回の最後は、ドゥアチャンティックになっちゃったね、みたいなことを言ってるんですけど、
はい。
でも漫画のタイトルは変えずにそのまま
違う。なる。
あ、これ途中でね、変わっちゃうのはなかなか。
確かに、かなり難しいですよね、いきなりと。タイトルごとが急に途中で変わるっていうのは。
最初からいなくなっちゃう、いなかったことにするには、それまでに書いて1、2、3はもったいないので。
あ、そうです。ボツになってしまいますよね、完全に。
そういうことで、なんか ティガチャンティクと言いながら二人であるっていう、うん、漫画にはなってるんですが、なかなかそこの辺も、うん、
まあ、
むしろネタとして楽しんでいただければな。
そうですよね。こう知ってる、人は知ってるという形で、そういうのがあったんですよね。
はい。うん、
いやー、これは本当にもう、5年ぶりという。
そうですね、まあ、漫画はいろいろ書いていたんですけど、紙の単行本としてまとまるのが5年ぶりと。
その5年の間っていうのは、ウェブ上に発表してるという形とか。
ウェブ上に書いたものもありますし、雑誌には載ったけど、単行本にまとまってない漫画っていうの。
なるほど、なるほど。そういうことなんですね。
はい。
いや、僕はね、ちょっと、まあ今結構、その Kindle なり、こう、なんですかね、デジタル漫画もどんどんなっていってるとは思うんですけど、どうも気に入ると、紙で欲しいって思ってしまう。まあ、派なんで、いやまあ、出るってなった瞬間に、もう即クリック、Amazon クリックしてしまいましたけど、僕は。
ありがとう。
いや。ぜひね、だからまあ、もちろん映画もそうですし、漫画もそうですし、やっぱり好みはあるとは思うんですけど、こう試し読みができるんで、もうリサの方できたらぜひね、ガラクの森さんの方のリンクを、この今回の、屋根裏の部屋のページにも貼ってますので、ちょっとクリックしていただいて、
はい。
まあ、一度とりあえず読んでいただくと。で、まあ、面白そうだなと思ったらもう、まあ、即クリックしていただいて。
はい。
まあ、1位は無理でも。ね、ちょっとでもね、やっぱし。
そうですね、何せ、初版、っていうのがかなり多分少ないと思うんで。
はい。
で、漫画ってこう長い目で売れればいいっていうよりは、本屋に置いとくスペースとかの都合もあるのか、
はい、
発売直後の売れ行きってのが大事らしいんですよね。
そうなんですね。
その売れ行きによっては、いわゆる今、ドラマのタイトルにもなってますけど、重版出題って。
はいはいはい。
ね、すり出しですか。
はい、すり出し。
すったのが全部売れちゃったから、もうもっとも、作るみたいな。うん、その漫画家にとってその重版っていうのがかかるっていうのがすごい嬉しいことなんですけど。
はい、なるほど、なるほど。
初版の部数は少なくてもその重版がかかって、ヒットしてくれるとありがたいので、
うん、
なるべくこの発売直後に売れていただけるとありがたいなと。
いや、本当に、もう、やっぱスタートダッシュが本当大事ってことですね、スタートダッシュが。
そういうことです。なんか、あれですよね、音楽でも今オリコンの発売集、ウィークリー9、はいとかが一番なんかこう指標になったり、
うんうんうん、
ね、
はいはい、
そうなんです。漫画家は日々今の作品がオーディションなので、これが売れていただけると次につながるというのがあるので、
うん、
日々しつこく情報をツイートしつつ、ペガさんにもリツイートしていただきつつ、
ね、いやいやもうしますよ。いやだから今これ、ね、今回の番組だけ聞くと多分すごい駆け出しの売れてたところから、
はい、ああ。
もうそのまま来てるような感じの、なんかこう、間が飛んでると思うんで、あれですけど、やっぱりあれですもんね。
そうですね。はい。
その連載があまりなくなってとか、なってから、本当にご苦労ずっと、やっぱり、なかなか厳しい戦いをずっとされてるってことですもんね。
そうですね。何の業界でもそうですけど、やっぱりこう、売れてる作品と売れてない作品の二極化っていうのがやっぱり激しくて、で、
うんうんうん、
前は割と中間層っていうか、
はいはい、
あんまり全国的に有名じゃないけど、そこそこ売れてて十分暮らしていけるよっていうレベルの層がすごく厚かったんですけど、うんはい、もう今は、うん、なんていうか、一部のスーパーヒットを飛ばす大先生か、はいはいはい、消えてくか、みたいな。そんな感じになってきてますよね。ウェブとかで発表の場は広がってるけど、ウェブっていうのは基本的にお金に、ならない。
そうですね。
それだけ
で。ならないですもんね。
どっかでなんかマネタイズが必要になってくるので、うん、すごい兼業の漫画家さんも増えてますし、
うんうん、
あと、やっぱり兼業というかむしろ普通に他の仕事をしてる方が、
はい。
余暇で書いてネットに発表して、
うん、
評判を呼んだものが話題になって、出版社から声がかかるみたいな、が、出てきたりとか、まあ、ね、漫画界も多様になってきていますんで。
そうですね。僕も全然知らない間に、やっぱりこう、 本当に変わってるんですね、その要素というか、その、業界の。
そうなんです。僕も、冗談部になんか、ツイートするたびに、しつこくてすいません、売れたくて、みたいなこと書いたりするんですけど、この、売れたいっていうのが、あれなんですよね、その、例えばこの、すごくビッグマネーが欲しいとか、
うん、
有名になってチヤホヤされたいとか、
うん、
そういうなんかこう、サクセスする、したいから売れたいっていうんじゃなくて、
はい。
続けていくためには、ある程度売れなければ次がないっていう意味で、
うん、
次がある程度には売れたいな、みたいな。
いや
なんかすいません、なんか、非常に淡々と景気の悪い話を。
いやいや、でもね、本当に、まあ、ヤネムラビアでこの番組でも、本当に、まあ、実際その笹山さんっていう方の曲、音楽ですよね、はいはい、書けさせていただいたり、そういう話とか、あと、まあ、白石監督っていう映画監督の方も来られて、はいはい、映画業界の話とかも聞きますけど、まあ、本当になんか、それこそ、その世界ですごいスーパーヒットしてる方は、まあ、別として、やっぱりその活動を続けていくには、やっぱりお金がどうしてもいるんで、もうファンの方もそれこそなんかこう、すごい作品、例えばまあ、漫画でしたその、深井さんの作品、読みたくても読めなくなりますからね、その、要は書け、それでご飯食べれなくなってきたら、もうやめざるを得ないとかになってくると、せっかくすごい才能がある方があって、ほんでも、すごい楽しみにしてるファンの方も、やっぱそこにお金を使わないと、やめざるを得ないっていう状況なので、これはもう多分どこの業界も今本当厳しいんで、もう皆さん同じような状況になってると思うんですよね。だからまあ、本当に、いや、全然だから、それこそね、サクセスじゃないんだって、すごいもう切実に感じてきて、いや、僕からしたら本当に漫画のことを知らなかったんで、もう深谷さんぐらいのネームバリューがあるのであれば、ワンピースの方とか、それこそスペシャル、鳥山明さんとかね、その別格としても、はい、なんか悠々自適というか、ある程度の、要は、漫画に集中できる環境の生活は全然もう余裕でできるんだろうなって、簡単に想像してたんですけど、やっぱ皆さん聞いてたら結構やっぱ厳しくて戦ってるというかね、やっぱりこの漫画を描き続けたいから売れたいんだっていう。
自分なんかにしてみても、僕は本当に今までそれほど、業界で先生扱いとかもされたこともないので、いや、自分自身を振り返って自分にネームバリューがあるとは思ってないんですが、そうですか。でも僕から見て、あの人は先生だな、てかベテランだなと思ってらっしゃる方でも、なかなか、ご苦労されてたりもするので。
やっぱりそうなんですよね。
だから僕がやってるのがなんか自分が一番ギリかなと思っても、まあ、なかなかそれも難しいみたいですね。動くような方がそんな感じだったりされますし、まあ、あと、まあ、あれですね、書き続けるという意味で言うと、
はい。
本当に今回のこのティガチャンティックっていう漫画は自分としてはすごい好きな作品でして、僕が漫画家としてやっていけるうんぬんっていう以前に、この作品はちょっと、はい、ここで終わりにしないで続けていきたいなっていうのはすごく思う
ところなんです。あ、そうなんですね。
はい。
番組の途中ですけども、ここでですね。今回の一曲というのをかけさせていただきたいなと思います。まあ、前回に引き続き、もちろん今回も、笹山さんという方の曲をかけさせていただきたいんですけど、前回はソーシャルエンカウンターという曲をかけさせていただきましたけど、まあ、ああいう、いろんな音源ですよね。アルバムだとか、シングル曲とか、まあ、多くがですね、バンド編成というか、まあ、ボーカル以外に楽器が入ってたりとか、いろいろしてるんですけど、普段、定期ライブ、定期公演っていうのをね、1ヶ月に1回、まあ、やられたりしてるんですけど、まあ、笹山さん普段ライブでは、一人でですね、アコースティックエレキというギターを、弾き語りしたり歌うという形でライブをずっとされています。なので、せっかくなので今回はまあ、そのライブの音源っていうのを聞いていただきたいなと思います。まあ、ちょっと今までね、この話、深谷さんとの話、まあ、ちょっと結構 重たいというかね、ちょっと厳しいというか、そういう話も、状況はね、ありましたけども、業界的に。まあ音楽の業界もそうですね、笹山さんの方も、常にまあ、それこそ、ギリギリで戦ってるとは思うんですけど。で、ね、なかなかこう、まあ深谷さんもそうですし、まあそれぞれ、まあ、僕も知らない、他のアーティストさんたちだったり、まあ漫画家さんそれぞれ、リスナーさん聞いてる方の中で、ひいきというか、応援してる方、いてあると思うんですけども、本当にね、もうなんかこう、白石監督だったり、笹山さんだったり、深谷さんだったり、こういろんな、いわゆる、エンターテインメントのね、僕たちが、馴染んでる、映画、漫画、音楽の娯楽と言われるような、ところのね、業界自体もなんか、大変ですし、そこで、活動されてる方はより大変なんだなっていうのをね、ちょっとひしひし感じてるっていうところなんですけど、なのでぜひね、まあ深谷さんがとか笹山さんがというよりも、まあ自分たちがというかリスナーさんの方々が応援してるそういう趣味とかのところにはやっぱし、なかなか、まあ僕もそう、含めてそうですけど、厳しいですけど、本当に応援しないと、いつそうなってもっていうような方はたくさんいるのかなというふうな感じはしますので、というところはありますね。で、まあ、まあ今ね、もう、アップしてるちょうどタイミング的には、これ、ネットラジオなんで、いつ聞かれてるかちょっとわからないんですけども、6月で、まあ、梅雨ということで、結構じめじめ、じとじと暑くもなってきてますし、してる感じはするんですよね。まあ今回、深谷さんの、ちょうどね、こういう、梅雨の時期にはね、なかなか外出たりとかも、億劫になったりするんで、この2016年6月17日金曜日に発売のティガチャンティックですね、単行本の方をね、ぜひゲットしていただいて、まあそれを、まあ僕であれば、笹山さんのね、音楽を家でかけながら、本を読むっていうのもね、梅雨出れないけども逆になんか出るのも億劫、っていうところもあるとは思うんですけど、そういう梅雨ならではの楽しみ方っていうのもいいんじゃないかなと思いますね。だからこのティガチャンティックに関しては、現在集英社の S 漫画ネットですかね、さん、もしくは Amazon さんですよね。あと、楽天ブックスさんの方で、通信販売で買えますので、そちら買っていただいて、で、笹山さんの方は、リビングオンザレコードの、とか iTunes Store や Amazon MP3 のダウンロード本率でダウンロードしていただいて、で、あと、まあ、後ほど、番組の最後の方でありますけども、深谷さんの方で、出版記念、このティガチャンティック単行本発売記念イベントっていうのがね、東京の方で、渋谷の方でありますので、そちらで購入していただいたりとかしながら、それをお家に持って帰って、まあ、CD、とか、まあ、音楽聴きながら楽しむっていうね、梅雨ごもりもいいんじゃないかなと思います。というわけで今回の曲、そのライブのね、笹山さんのライブバージョンの曲をね、ぜひ聴いていただきたいと思います。では聴いてください。笹山さんでアルバム、Living on the Live Volume 3から、梅雨ごもり。
思い出の届かない場所まで思いも飛ばせるのならば僕は君は何を思い何を見つめていたのだろう大人になったらなりたいものになれること夢見た慣れない笑顔で交わしたあの日のこと分かってた き出す街に馴染まない声で
それはやっぱ他の作品とはまたちょっと違うというか、なんかあるこの作品はなんか、
まあ単純にやっぱり作家はそうあるべきだと思うんですけど、
はい、
やっぱりあれですよね、常に最新作が最高傑作で、
うん、
あるべきだとは思うんですが、
はいはい、
まあ、単純に一番最近に書いてるものだから、技術的にも今まで自分が培ってきたものが生きてるし、
うん、はい、
またやっぱりデビューのきっかけでもあったんですけど、バリ島っていうのがまたこの独特の雰囲気のあるところなんですよね、うん、普通にまあ、漫画の中にも出てきますけど、今でもなんていうか、すごい信仰に厚い人たちが住んでいて、
なるほど、
朝夕にもう、バルチンの家庭の女の人はもう家中になんかお供えを置くんですよ。
へ
ぇ、日々の感謝と、あと、薄霊とかに対しても、はい、なんとか、まあ、悪さしないでおいてね、みたいな感じで、その、悪霊にも、お供えをすると。で、その熱帯のその、見せるようなこの熱気とか空気の甘さとかが相まって、
うん
うん、なんか本当にこう、ひょっとしたらなんかこんな僕が漫画に描いてるような、
うん、
ちょっと不思議なことが起こっても良さそうな、そういうことを全部、例えば日本で、うん、そういう、実はこんなことがあってみたいな不思議な話を実体験としてすると、
うん、
ちょっとやばい人かなみたいな。いや、その、スピリチュアルな話が、ちょっと危なくねみたいな。僕自身そう思っちゃうんですけど、日本にいると。
はい。
でもなんか、バリの空気の中にいると、
うん、
なんか、そういうのあるんじゃないっていうか、そういうことと、
うん、
なんか普通のこの世界と、そうじゃない、
うん、
あちら側の世界っていうのは、割ともうちょっと緩く繋がってるんじゃないかなっていう気分になんかなっちゃうんですよ。
そうなんですね。実際もそうなんですね。
ええ、
いや僕なんかはこう、読んでると、その、バリ島には僕行ったことがないんで。
ああ、はい、はい。
余計に、なんていうんですかね。バリ島の雰囲気も、まあ、異世界というか、僕は普段住んでるこの小さな国の日本の、
ええ、
から出てないから、そこと、ものすごく違うじゃないですか、その、描かれてる、生活の感じとかも。なので、その延長上としてそういう黒魔術とか、そういうのが出てくるんで、すごいマッチしてるというか、なんか自然にすごい、その漫画の世界に入れるというか、普段とは違う世界に入れるという。
一応と違うというか、うん、だから漫画ってのもそうじゃないかなって思うんで、そもそも。
うん。
やっぱりなんていうか、物語っていうのは、まあ、リアルなストーリーもあるけど、はい、
うん、
もともとなんていうか、今日は、なんて言うんでしょうね、その、
うん、
どこかに現実感、リアリティっていうのは必要なんだけど、どっかでやっぱりこう、はい、ファンタジーっていうのは、必要だし、
うん
うん、自分の好きな物語っていうのはそういうものだなと思ってて、はい、例えばなんかファンタジーって言ってもそういうスピリチュアルな不思議なこととか妖怪とか魔物が出てくるような、
うん、
じゃなくても、ファクターとしてはみんな現実的な。
はいはいはいはい。
だけでも、普通には起こり得ないことっていうのはあったり。
うん。
だから、なんていうかその、実際世の中で起こった面白いことが、今日電車でこんな面白いことがあったと。
うん。
それですげえ、それをこう話したら大爆笑。
はいはいはい。
みたいな話があったとして、
うん、
でそれをそのまま漫画にするっていうのもあってももちろんいいんですけど、漫画ってすごい自由なんで、はいはい、まあそういうのもあるんですけど、でも例えばそれって漫画にするまでもなく、
うん、
話としてエピソードトークで十分面白いわけですよね。
うん、
実際起こったことで、はいはい、暮らしてて面白いことっていうのは起こり得てもう笑っちゃうような面白いことっていうのはあり得るんで、
はい、
ただ実際に起こったそういうことっていうのはもう話すだけで、話して聞くだけでもすごい面白い。
はい。
僕はやっぱり漫画で書くときに、実際に起こり得ることプラス、こうだったら面白いな。こ
う、うん、
本当はこうじゃないかもしれないけど、
うん、
こうだったらいいんじゃないか。こうあってほしい。俺はこんな話が好きだな。っ ていうのが介入して物語っていうのが出来上がると思うんですよね。
はい。
そういうのに、すごく自分の感覚としては、そのバリ島の空気っていうのが合ってるな、こういうことが起こっても良さそうな。で、非常になんか、漫画を描いてると思うのが、面白いとこは描いてても面白いんですけど、
はい。
その面白いところにたどり着くための手続きとして、
うん。
つまんないとこを通んなきゃいけないっていうのが、面白くない漫画なんですよね。
ああ。
ここは面白いんだけど、この話を書くためには、まずこいつがどういうやつかだか分かんなきゃいけないし、こいつはこっだからここに行くんだよな、うん、ってことは、このこいつの仕事はこういうことだってことを先に言っとかなきゃいけない。
あ、
そのためにはこれを言っとかなきゃいけない。その言っとかなきゃいけない、言っとかなきゃいけないっていうのが積み重なって、
うん、
なかなか面白いところにたどり着かないっていうのが、こう、下手な漫画で、面白いと言われる漫画ほど、そういう無駄っていうか、う
ん、はい、
もういきなり面白くて、面白いところから面白いところにつながる。うん、で、さらに面白くなるっていうのがやっぱり一番面白いわけですよね。
はい、はい。
そういう意味で、なんていうか、バリ島を舞台にして、こういうファンタジーっていうのは、僕にとってその、つまらない手続きがすごく省けるわけです。
いやー、だからこの1話目で言うとも、一ページ目から面白いですよ、本当に。
ありがとうございます。
なんじゃこれやっていうのから、まずは、もうそれでハート掴まれますから、で、それこそ、その、いわゆるなんか、説明的な、その、言うのとかも感じずに、本当に、ずっとワクワクというか、なんだろう、このね、なんやろっていうまま、最後まで一気に読んでしまうっていうか、もう、まさに多分、はい、うかいさんが言われた感じを。
お客さんですね、僕にとってなんか。
いや、そうですか、いや。
そうなんですよね、だから、バリだから、うん、この子たちはこういう子だから、突然こんなことやっちゃっても別に不思議じゃないんだっていうか。
そうそうそうそう、そうですね、確かに。
そういうところがあります。
うん。日本でこの子たちがいるときだったら多分説明しないとダメかもしれない
ですね。そうなんですね、この子たちこういう子たちで、
うん。
こうで、みたいな、そう。
うん。いや、だから本当に、その、まあ、それこそ、妖怪娘みたいな感じなの。ね、この、何ですか、設定というか。こういうのも、本当素直に、あ、まあ、海外でこんなんで、あ、こういう世界なんだっていう感じで、なんかもう、素直に、受け入れてしまうというか。
うん。
まあ、これ、1話本当に読んでいただくと、ポチッとしたくなってしまうんじゃないかなって、こう、僕は思うんですけど。いや、ほんとにでもあれですよね。基本的に、まあ、ティガちゃん的もそうですけど。
はい。
アジアにお詳しいというか、海外の舞台が多いですよね。なんかこの、まあ、最初僕、スパイシーカフェガールとか、はい、スパイシービーム入ったんですけど、これは日本ですけど、
はい、
海外みたいな、なんかなんですかね。感じるっていうか。
そうですね。だから僕のさっき、からお話してる、その漫画に対する考え方みたいなのに適してるテーマなんですかね、
うん、
その、僕逆にその、ヨーロッパとかアメリカ行ったことがなくて、
はいはい。
アメリカはつい最近ちょっとコンベンションに呼ばれて、
あ、そうですね、行かれてましたね。
3月に来たんですけど、はい、それまで本当に、なんていうか、漫画家になる前は、バックパッカーに、なりたくて、その、
はいはいはい。
いろんな国をちょっと、そのバックパック背負って、その貧乏旅行で行きたいなと思ってて、うんうん、とりあえずその知り合いが行くっていうからバリ島にくっついて行ったのがきっかけで。
あ、なるほど。
そう、そもそも近い国しか行ってないんですよね。
うん。
10カ国ぐらい。
はい。
まあ近いっていうのはそれだけ、航空券も安い。
はいはいはいはい。
で、ゆくゆくはだんだんこう、遠くの国も行こうかなと思ってるところで、最初に行ったバリ島の漫画を描いて漫画家になっちゃったんで、
うんうん、
その、ばっかりになり損ねたんですけど、ただそのアジアっていうのは、その欧米ほど日本から離れてないっていうか、
はい。
その種的にも地域的にも、だけど日本とは明らかに違うみたいな、うんうん、それがなんか僕のちょっと創作意欲的にはこう絶妙にそそる。
ああ。
ありまして。さっき言ったその現実とファンタジーの混ざり具合っていうんですかね。日常との距離があまり遠すぎない。近いんだけど、でもどこかが絶対的に違うみたいな。 そういう異世界をのちょっと覗くみたいな。
はい。
感じで、そのアジアを舞台にしたものがちょっと多かったりしがちですかね。
あ、そうなんですね。いや、あとね、まあちょっと飛ぶっていうわけじゃないですけど、なんかこう、深井さんの漫画を見てたら、僕が見てる漫画の限りで言うと、
はい、
その、グルメというか、
おお、
食ですよね。
はい、はい、はい。
なんかすごい食がテーマというか、まあ、さっき言った、運び屋兼でもなんかこう。
あ、食い物は出てきました。
そうだ、そう、なんか別に食べ物が出てこないのかなっていうような一見こう冒険というかその物語なんですけど、その中でもやっぱり、アフガンとか行った時にでも、こう、怖そうなお父さんが、
ああ。
こう、食べたらニコって笑うっていうかね、なんかこう、食で何かこう繋がるとか、まあ、それこそ、スパイシーカフェガールなんかは、ね、もともと、お話自体が、レストランがテーマで、で、そこでも食がすごいやっぱし、あの、シーンが、キーポイントというか、なったりしてると思うんですけど、後の僕のスパイスビームで、あの、まだ屋根裏部屋で紹介させていただいてないんですけど、の方の、ですと、まあ一応、なんですかね、その食のところがさらにこう、食べたら、ズキューンってなったりとか、こう、パワーアップしてる食のところがね、さらに。
はいはいはい。
やっぱりなんか、なんていうんですかね、こう、本当に、ほんで、そのキャラクターが美味しそうに喋ったり、本当になんかこう、元気がない時に食べたら元気が出たりとか、うん、なんかすごい、あの、食が、まあ、テーマではないですけど、食のシーンとかがよく出てくるなと思って。
あ、そうです。僕個人がすごい食い意地が張ってる。でもやっぱり、あの、はい、普遍的に、漫画の中でキャラクターにも言わせてますけど、基本的にやっぱり人間っていうか生き物をあまねく物食わないやつっていうのはいないので、
う
ん、
そうですね。
やっぱりその、僕もそうだけどみんな食べることは好きですよねっていうところは、
う
ん、
そうそう。
あの、みんなにこう通じやすい一つの、あの、ファクターなのかなと。
あ、やっぱり、そうなんですね。僕、いや、僕通じましたよ、思いっきり。やっぱり、なんか、なんかやっぱそれ、なんていうんですかね。なんか一見、なんかこう別になくてもよかったりするのかなとか思ったりも、ストーリー上ね、なんかあったりするのかなと思ったりするんですけど、やっぱあることで、なんかこう、生きてる感じがすごいするんですよね。なんか
まさにそうです。生きてる感じですよね。うんうん、あとやっぱり、なんだかんだその、どっかでこれ、えちゃんとか思われちゃうとおしまいのところあるんで、漫画って。
うん、
やっぱりなんか、こう、そのキャラクターへの共感っていうか、
うん、
物食うっていうところで、なんとか、なんか人間っぽくなるっていうんですかね。生き生きとしてくるっていうのは、
うん
うん、だ僕、今までその時代劇書いても、
はい、
ホラー書いても、何かしら食べ物は出てきたり。
うん、やっぱり出てくるんですね。
ですね。
なんかこう、それがなんかいいなと。あと、まあ、全然こう、あの、ちょっと今触れてなかったなって今思い出したので突然言いますけど、
はいはい、
と女性というかヒロインとか、その女性が、すごい素敵だなって思うんですよ、この、深井さんの、共通するの
は。ああ、ありがとうございます。でも、これもね、
うん、
まあ、あ、そうですね、そのさっきの自分の食い意地が張ってるとかいう文脈からすると、なんかすごく自分が女好きみたいな。
いや、やっぱり皆さんね、やっぱり。
実際あの女性はすごい好きなので。
うん、いや、まあ、みんなそうだと思いますよ、男の人は。そうですし。いや、それがなんていうかね、本当に、いろんな女性が出てくるんですけど、それぞれが、いろんな別の魅力があるというか。
あ、そうなんです。ありがとうございます。僕そもそもデビュー作で、特に持ち込んだバージョンで言われたのが、女の子が可愛くないっていうことなんですよ。
え、そうなんですか？
今でも多分そのスパイシーカフェガールとかの、随分そのデビューの頃に比べたら垢抜けた絵になってからでも、嫌いな方はね、嫌いだと思うんです、僕の絵って。ちょっと生々しいっていうか、
あ、いや、
この鼻の穴とか、その笑いじゃとかも書き込んだりするんで、うん、皆さんあんまりその漫画とかお読みにならないっておっしゃってましたけど、
はいはい、
逆にだから漫画とか読み慣れてない、普段あんまり漫画とか読まないんだけどなって方には通じやす、むしろ通じやすいんですけど、
う
いわゆる漫画に慣れた漫画好きな漫画基準で見ると、
あ、
ちょっとなんていうか可愛くないらしいんですよ。あの、リアル、生々しい、
その、
記号化されてないんで、例えばなんか、
うん、
あの、いわゆる萌え系っていうか今、
あ、はいはいはい。
いう感じの秋葉系っていうんですかね。うん、
はいはい。
女の子の、いわゆるあの、もうピッカピカにキラキラに可愛い女の子で言うと、はい、目がすごいキラッとでっかくって、正面から見て鼻とかチョンって、点一個で
言
った
り
するんですか。
はいはい。
僕は、あれがいまいち、あの、別にあの、悪いとは言わないんですけど、自分で書いててちょっと食い足りない部分があるんですよね。
うん、はあ、なるほど。
あれになると、ちょっと記号化されすぎて、それぞれの作家さんのスタイルでの、可愛い子、美少女、美女っていうのはこう、
うん、
割とこう、固定化されちゃうんですよね。で、キャラクターの見分けっていうのは髪型だったり、眉だったり、
はい、
ちょっと目の形だったりとかで、
うん、
僕はなんかその、なんていうか、誰か、っていうか、さっき、いろんな女の子がいるっておっしゃってもらって、
はいはいはい、
例えばテレビの中見ても、全然いろんな可愛い子とかいますよね。
う
ん、
そうですね。はい。
もう、広瀬すずもいれば、
はいはい。
って言って、今なかなか例がいろいろ。
まあ、まあ、
綾瀬はるかでも、長澤まさみでもいいんですけど、
うん、
例えば、長澤まさみと、石原さとみで全然違うですよね。
はい、どっちも。同じ、まあ、綺麗な方ですけど、はい、魅力は、とか、まあ、まあ、もちろんその容姿自体もタイプは違う美人ですよね、長澤さんだって。
そこをちょっと絵の中に反映したいんですよね。この子はこういう風に可愛い、こういう風に綺麗っていうのが、なんていうか、もう何にもない本当になんつうか、その、絵から絵を作りたくないっていうんですかね。常に誰かを想定して、あんな感じの子を描きたいなっていうのがありまして。はい、
それが、僕が読ませていただくと、やっぱりそのさっきの、食の話じゃないですけど、やっぱそれぞれの、女性のキャラクターで登場人物が生きてるというか、その、別々として、感じれるというか、こう、リアルに感じれるんですよね、なんかだから。
今回のティガちゃんティックの主人公を、ほど、あからさまにこれは、このキャラクターはこの人がモデルですって、は言ってないですけど、でも僕、紙の上でこう、線で、何もないところから紙の上でこう、ガーッと、ゼロから書いて、あ、できたっていうキャラクターって、ほとんどいないんですよね。割と、
そうなんですね。
大体のキャラクターに、なんとなくあんな感じ、あの子みたいな感じとか、うん、まあ、男性もですけど、なんか、
うん。
もう、何気な、割合はともかく、漠然としたモデルだったり、明確なモデルだったり、結構モデルが元ネタ的な人物がいたりするんですね。
うん。
その方が書いてて面白いというか。
うん。
それは本当に俳優として、
うん。
例えばテレビに出てくる可愛い子だったり、身近にいる誰かだったり、
はい、うんうん、う
ん。なんかの写真集で見た、写真集で1ページだけ写ってた、すげえ味のあるおっさんが、の写真が一枚、その一枚の写真からだったりとか、それはいろいろなんですけど、こう、何かしらこう、元ネタっていうか、イメージの元になるような誰かがいて、それを自分なりのキャラに、漫画に
落とす
っていうのが好きです、
はい。なるほど。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば。 く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も新しい
変わり果ててしまうのか。Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたものは誰のためのもの。Keep on running, stay with you, 夢見てたのはこんなものじゃない。Keep on running, stay with だけどわかっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。Keep on running, stay with you, 夢は終わったけれど。忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山、Keep on。
まあなんかその漫画に読み慣れてる人からはそうって言われて、なんか全然意外だったんですけど、確かになんかこう聞くと、ああそうなのかなって思ったりするんですけど。なんかこう、なんて言うんですかね、こう、読んでても、カットっていうんですかね、ページでいうか、カットっていうか、わかんないですけど、
はい。
それぞれを、ま、切り取って、ポスターにしたいな、みたいなのはいっぱいあるんですよね。だからポスターっていうか、なんか何ですか、絵として見ときたいな、ぐらい、女性がかっこよかったり、可愛かったり、綺麗だったり、なんかこう。
あ、それは僕が漫画家を志したときに、っていうかデビュー直後に、君はどんな漫画が描きたいんだって、編集者に聞かれた時に、なんか答えた、なんかのがそのまんまで、ちょっと今嬉しいですね。なんか
マジですか？僕ちょっと、
そのカットを取り出してもポスターにできるような。
そういう感じです。
なんか漫画として、漫画だから話として読むの、読んで面白いのは当然なんだけど、その一コマ一コマが絵としても魅力的なみたいな。
そう。
僕その時言ったんですよ。
うん。
これとでも編集者からはこう全力で否定されたんですよね、なんか。
あ、そんな、まあ漫画じゃないと。
うん。そういうのはね、受けないんだよね、みたいな。
あ、受けないんです。
あ、なんかこう、アーティスティックによる、寄っちゃうんですかね。なんか編集者ってそういうの嫌うんですよ。
な
んか、もっと、なんていうか、こう、エンタメ、
はいはい。
あってほしい、みたいな。
いやそれも全然僕はエンタメという、だとは思うんですけどね。やっぱそういう魅力もあるっていうのって。
まあ、なんかこう。まあなんか、言わんとしてることはわかるなと思うし、うん、でも例えば鳥山明さんとか、うん、絵としてもすごい可愛いし、
う
ん、うまい。
そうですね。
だけどでも話としての面白さの方がさらにそれに勝ってるのかなと思
う。うんうんうん、
そうかなと。だからまあ、うん、究極的にね、大ヒット作っていうのは、それを叶え備えてたりするものなんだけど、そうなんです。だから、変にこう、絵とかにこだわって、なんか、アート寄りになるよりは、もっと娯楽に徹しろ、みたいな、
うん。
編集者からは言われがち。
あ、そうなんですか。なるほど。
あと、なんか、結構漫画好きな方からは、ちょっと、絵は癖があるが面白いとか。
いやでも絵は癖があるっていう方もいるかもしれないけど、絵がむちゃくちゃ、まあ要は僕はわかんないですけど、うまいというか、そういう感じのことを言われてる方も見受けるんですけど、で、福谷さん自身もよくなんかこう、ツイートでたまに、3番目にっていうのが、
はい。あれは僕の友人の木崎隆さんっていう。
はいはいはい。
友人なんですけど、大先輩の漫画家さんが。
いえ、はい。
その方が僕を評して、まあ冗談半分に日本で3番目に絵のうまい漫画家って。
言ってくれ。1番と2番は決まってるわけですよ、これ、それは。
3番目は言い過ぎですよ。せいぜい6番目ですよって僕。
いやいや、6番もすごいですね。
落ちネタ大して変わらんやないかいっていう。
あ、なるほど。
まあそういう、そこまで含めてネタにしてるんですけど、そんなね、6番目ぐらいだと、なんかパッと浮かぶ人を並べ立てると、なんとなくごまかせるかな、みたいな。
いや、でもその、ね、同じ漫画をされてる、まあ、いわゆる同業とかの方からも、絵がうまい方っていう。
ああ、そう。
認識なんですよね。
ね、そういう定評は、ありがたいことに。うん、まあ、だからそう、漫画とか最近でも、持ち込みとかもしますけれども。
はい。
ですね、決して絵が下手とは言われたことはないん
だけど。なるほど。
なかなか、難しい問題がいろいろあるみたい。
いやいや、そうですかね。今まあね、それで今、こうやって気になった方、絵が気になったって方もとりあえずは、ガラクタ森で、
とりあえず、
絵を見てくださいと。
出ていただいて、
ま、話も読んで。
それが嫌な癖なのか、いや、自分は好きだと思っていただけるのか、うん、ちょっと、うん、そうですね、皆さんに自分で、ご自身で確かめていただければと。
うん。そうですね。だからまあ、内容は僕言わないですけど、とりあえずこの一話目はもう最初から、おーってこう僕からしたら、なんだこれはとびっくりして、最後には、結構うるっと僕、本当に、もう累戦ちょっと来ましたんで。
ああ、嬉しいです。ぜひ、ね、ありがとうございます。
皆さんもちろん一回ちょっと、どんなんやと思って見ていただいて、で、できれば、やっぱり、購入していただけたら一番嬉しいなと。
そうですね。はい。
感じですね。ちょっとまだまだね、本当に話したりといっぱい聞きたいことまだあったんですけど、時間の方がかなりオーバーしまって、ちょっと前後後編に分けないとダメかもしれないぐらいちょっと長さになってしまったんで。
本当ですか。
最後にね、
はい、
告知っていうかなんか、まあまあもちろん6月17日にもう一度言いますと、はい、ティガチャンティックっていう新刊が出ますので、はい、ガラクの森さんというところで試し読みもできますし、
はい、
そちらの方、リンクの方を貼らせていただきますので、見ていただきたいっていうのはあるんですけど、それ以外に、なんかイベントが？
そうですね、基本的に僕、今回この漫画買ってくださった方には漏れなく、サイン。
マジですか？僕、みたいなことを。僕、大阪なんでいけない？
ってことを公言してるんですけど、
はい。
とはいえ、じゃあ、どこに行ってもらえるかって。
そうですね、東京の方でも。
で、まあ、はい、普段ね、付き合いがあったりとか、
うん。
会う方にはもう全然その場で書くんですけど。
はいはいはい。
一応なんていうか発売記念イベント的なものが一つは決まっておりまして。は
い、おー。
これが発売が17日なんですけど、その次の週の22日に。
はいはい。
渋谷の。
はい。
丸いモディっていうビルの中に入ってる、はい、HMV。
はいはい。
HMV の本屋さんで、
はい。
の一部をやらせていただくことになりまして。
なるほど。まあ、あれですよね。だから、詳細な時間とかイベント内容がまだ、今のこの収録段階ではちょっとまだ、
そうなんです。
決まってないですけど、まあ、そちらに、その日に行って、購入していただいたら、そこにサインをしていただけるということですよね。
そうですね。で、ちなみにここでは、さっきから、話に出てた、そのモデルになってるそのハイパーヨーユーの二人も来てくれて。
マジっすか？
ミニライブとかやってくれるらしい。
おー、すごいじゃないですか。
その漫画の絵がそのまま動いてるような。
動いてる。
見えるんで。その二人がこう、かっこよく歌ってるところを見て、僕のサインと、ちょっと簡単なイラストと、うん、あとまあその二人からのサインももらえるかもしれないんで。
お
ー、よかったら。
めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。
時間と場所的に都合が許す方はこちらで購入していただけると。
そうですね。
ではないかと。
という形ですね。まあ、ちょっと、その辺、細かい内容が決まりましたら、お知らせを挟ませていただきますという。
はい。
感じですね。
します。
よろしくお願いします。イベントの方、詳細の方は決まりましたので、お知らせします。2016年6月22日、時間の方が夜8時。8時からスタートとなります。場所は渋谷モディ、東京は渋谷モディ6階イベントスペース HMV&BOOKS 東京さん。こちらの方で行われます。ハイパーヨーヨーさんのミニライブがあり、でハイパーヨーヨーさんと、今回ゲストですね、このティガチャンティック著者の深谷明さんとの、トークショー。こちらの方がもう観覧の方はね、無料となってますので、で、対象商品ご購入者対象として、まあ、こちらもちろんこの対象商品というのは、深谷明さんの、今回のティガチャンティックですね。こちらの本を購入された方は、握手&サイン会 していただけるということなので、ぜひぜひね、銀行の方は、もう、直接、深谷さんに会えると、ハイパーヨーヨーさんにも会えると、すごい機会だと思いますので、ぜひぜひ、こちらの方で購入されるのが、もう、いける方はね、ベストだと思いますので、ぜひ、振るって、ご参加していただいて、屋根裏部屋聞いたよって、聞きましたよって言ったら、深谷さんが、多分、ちょっとニコって笑っていただけると思いますので、ぜひぜひね、行っていただいて、直接深谷さんにサインしていただくっていう、本を買ってっていうね、もう最高だと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、ちょっと本当に名残惜しいというか、まだまだお話を聞きたいと思うんですけど、ちょっと時間の、限界になってましたんで、ちょっとこの辺で
ぜひなかなかお付き合いいただきまして、
いやいや、ありがとうございます。本当にまたぜひゲストに出ていただきたいなと。
そうですね、また次何か
そうですね、
ぜひ次の話もネタになるような何かを。
そうですね、まあまあそしてまあまあそうじゃなくても、まあまあ何かにありましたね。もう僕はもうちょっとね、もっと聞きたいことはありますので、またね、何か機会ありましたら聞いていただきたいなと。
ぜひぜひお願いします。
はい、今日は深谷明さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、そうしましたら締めさせていただきます。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベット小文字でペガ屋根裏アットマーク gmail.com ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲は、笹山さんでスルリ、ひらがなでスルリですね。このスルリを含む笹山さん関連のデジタル音源の方は iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。CD などはオンラインストア、リビングオンザレコードの方で通信販売で購入できます。オリジナルフルアルバム、シャニクサイ、セカンドフルアルバム、ハイの水曜日も絶賛発売中ですので、よろしくお願いします。では、また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。皆さん、ティガちゃん、ティック購入お願いします。
お願いします。
大事なことはいつも伝わらずするり。相変わらずのままでいられた二人。街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のことと分かりすぎる一人。